近、はい、あのラブプラスっていうゲームしてるんですよ。
ラブプラス。
ちょっと聞いたことありますけど、あの DS でしたっけ？
はい。
恋人で作る。
恋人で作るゲームですよね。
なんかときめきメモリアルのまあ、そうだ次世代の、
そう。
同じ
コナミが作ったん
です。ああ、はいはい。
でなんか、ね、付き合うまでがゲームかと思ったら、付き合ったとも
うずっと続くんですよ。いわゆるゲームのストーリーはあの付き合うまでのストーリーなんですよね。
そうそう。付き合うまでも。
一応まあクリアっていうなるんです
よ、ね。一回クリア。
その後もある。
あるんですよ。ずっと。まあ永遠でしょうけどね。
具体的にはまあちょっと俺も聞いたことあるんですけど、どんな感じになるんですか。もう付き合ってエンディングを迎えて、
まあそこから付き合うフェーズが始まるんですけど、
はい、
あのまあ起動するじゃないですか。そしたらなんか、ね、はい、おはようとか言いなが
ら、あ、DS をこう起動して
開けると女の子がおはようって言うんですよ。で、あのゲーム開始すると、
はい、
あのメールが来てたりとか、
なるほ
ど、おはようとか、それに返事したり
とか、おー、
で、あのデートの誘いとかもできるんですよ。
はいはい、メールでですか。
あのメールとか電話で、
はいはい、
でデート誘うのに彼氏録がいるんですよ。
はい、
あ、彼氏録が溜まってないと誘えないっていう。
なるほど。
彼氏録は勉強とかに溜まってくるんです
よ。あ、はいはい、
で誘ってで仲良くなってレベルが上がってみたいな、でどんどん先まで行けるみたいな。
デートって実際には行けないじゃないですか。それも画面の中
の、画面の中のデートです、
ね、
それこそ待ち合わせ時間決めて、待ち合わせ時間に起動しないとダメなんです
よ。ああ、なるほどですね。はいはい。
でまあ一回起動するの忘れて、
はい、
すっぽかしたことになってたんです。で起動した時に怒られたんですよ。
約束したのに。
そう、
なんで起動しなかったのに。
ぼかしたって、あんた誰ですかって言われたん
です。彼氏力を消費されるんです。
そうです。それでまたなんか気分が冷めたりとか相手も。
大変ですね。
結構だからリアルと似てるなと思って、毎日起動しないと怒るし気分も下がる。
でもなんか普通にゲームの方になんかこう時間を割いちゃうと、
あの
本当のやつが、はい、
もともとです。あんまりやってないですけどね。
どっちもこういければいいですけど、ね、うん、ゲームも本物も
リアルだね。
あ、どっちもこう彼氏力をどんどん貯めていければいい
ですね。そうですね、うん、で、あのファミツのガバス集めてたんですよ。
ガバスありましたね。
雑誌
まだあるんですかね。ガバス
あると思います。ガバスあの雑誌で買うと二重ガバス毎回ついてくるんですけど、
はい、
なんかゲームボーイとかと交換したいなと思っても、
はい、
ゲームボーイって1万とか2万ガバスじゃないと交換できないから、いくら雑誌買っても間に合わない。
ちょっと先っぽいですね。
だからこう投稿したりしてこう1000ガバスもらったりしないといけないから、
投稿して載せられたらガバッとガバスがもらえる。
で4コマ漫画書いて投稿したりしたんですけど、はい、1回も載ったことないですね。
あ、うん、競争率高そうですね。
結構常連は結構載ってるんですけど、そういうなんかセガの雑誌はそういうのじゃなかった。
それはないですね。もうちょっとスタイリッシュでした。
ああ、やっぱゲームだけっていう。
ゲーム、そうですね。情報と。
でもあれですね。結構なんで不利な立場にいることなのかな。不思議でしたね。セガの人たち。
いやいや、面白かったです。
みんなファミコン持ってんのに、なんかクラスで一人はいましたからね。
そう、
セガの人。
なんかそれじゃない方に行きたいんですよね。うん、
結構
何なんですかね、まあ、その発想ってよく分かんないですよね、まあ、自分でも。
でも少数派っていますもんね、どこの世界も。すごい、これが好きって言って他の人は手つけないようなことを手つける。
そうそう。
なんかどんな世界もいるけど、
メガドライブですよ、次買ったのは。
メガドライブセガですね、
まず。はい、また
PC エンジンでもなく。
PC エンジンでもないです。
なんかファミコン終わって次の世代です
ね。そうです。
メガドライブ、
ファミリーコンピューター結局買わずに、でメガドライブがあの飽きて、でようやく僕スーパーファミコンを買ったんですよ。やっとニンテンドーを買ったんです。
スーファミですか。
はい、
メガドライブに飽きてスーファミ。
そうですね。
メガドラってびっくりしましたね。
メガドライブ、はい、
こいい、黒くて強そうだと思って
かっこいいっすよ、16ビットってなんか金の字で書いてあるんですよ。
でなんかそのメガドラの特集番組とかやってましたもんね。
あ、そうなん、
夕方ぐらい小学校じゃなかったですけど学校帰りに帰ってきたらちょうどやってましたもん、はいはい、メガドラだけの番組
獣王記とかやりましたよ。
キャラがでかいと思って、
でかい
ね、ファミコンからしたらすごい進化だと思って、はいはい、でボクシングのゲームとかあったんですよ。すっごいキャラがでかいんですよ、はい、びっくりして。 PC エンジンのキャラよりでかいから、
なんかそうですね、あのファミコンからその普通ファミとか、あと、まあ、プレステ1までのあの頃のあの画像のなんか進化の仕方って、
あの今と比較なんだから、
なんか感動の連続でしたよね。
あの今絵が綺麗だけど、
はい、
なんかそれよりもびっくりしてる、
ね、あ、なんかもう行き着いた感じあるじゃないですか今。もう今パソコンの高スペックのやつのゲームのすっごい綺麗なやつとか、まあ、すごいなと思うけど、
まあ、でもね、
なんか当時のあの頃のファミコンから、
そうなんですよ、
スーファミとか PC エンジン の、 あの画像の
レベルアップとかね、
うん、あれはちょっと感動
的ですよね。だってなんかマリオとか豆粒みたいだったけど、なんかハードが良くなっていくとこうだんだん大きくなってい って、
はい、
で滑らかな線になっていって、
はいはい、
すごいですよね。それその違いだけなんですけどね。そ
う、スーパーファミコンだとあの拡大縮小回転するじゃないですか。
そうそう、それが売りだったんです。
あれが、うんうん、びっくりしましたもんね。
あのそうそう、びっくり、あの F0 ってゲームを始めた時、はい、びっくりしましたね。スピードがなんかすごい
F0、 俺あの高校の頃ですけど、あの友達に学校帰りで友達の家があるからですね、そこ土曜日お昼からもうそこで F0 で、レーコンは01の世界で
出せる出せる頑張って
競争してましたね。
あのピンク色のマシンが速いです、
なんか金魚みたいな、
そう安定感とかね、
はい、
あのなんか F0 とかハードと一緒に発売されてまして、ハードの性能を見せつけるための内容ですよね、大概。スーパーファミコン面白い、面白かったですよね。
面白かったですね。
今のゲームよりもなんかゲームしてたっていう。
そうですね。
面白かった。
プレイステーション
出ましたね。
ポリゴンのグリグリ動く。あれもかなり感動でした。
プレステ買ったんですか？メガドラスーファミからプレステ来た。
プレステ買いましたね。
プレステ僕買ってないんですよ、プレステは、スーパーファミコンで通してましたねずっと。プレステってなんかもうその頃になってくるとゲームはそこまでやってなかった
んですよ、はいはい、
もうスーファミでちょっとやるぐらい、新しいハード買ってまでっていうのになって、プレステ
あれだ、あれも買いました。サタン、
サタン、
セガサタン、
セガサタン、セガサタンって結構あれですね、名作が多いって聞きますね。
うん、
セガタ三四郎もいたし。
そうですね。パンサードラクガンとか、俺ドラゴンに乗ってこう空を飛ぶシューティングゲームなんですけど、あれも綺麗でしたね。
セガサタンってこういろんなキャラがいたじゃないですか。三四郎、セガタ三四郎と、はい、専務もいたじゃないですか。なんか、
ああ、それドリームキャスト。
あ、それドリームキャストか。
ドリームキャストも買いました
よ。ああ。セガサターンの後がドリームキャストでした
っけ。そうです、そうです。あれででも、ついにセガは、
お熱い。
そうですね。ハードを作ることをやめた
んです。やっぱ負けを認めたんですかね。任天堂とかプレイステーションみたいな。でもやっぱソニック・ザ・ヘッジホッグとか面白そうだと思っても手つけなかったですね。
あ、
うん、やっぱなんかマリオで育ってくるとやっぱあの辺がそのなんか洋物っぽく見えちゃうんですよね。
そうですね、う
ん、キャラとかがなんか、
うん、
なんか洋楽聴かないで育っちゃったみたいな食わず嫌いなだけだったかもしれないですけど、
ソニックは本当なんか英語でこうクールなセリフばっかり言うんですよね。
ああそうなんですか。やったことないからだってあれアメコミみたいですもんね、
も
なんか、
う
ん、
もうそれ意識してるでしょうね、
うん、でも海外では人気だったんじゃないですか、ね、うん、そんな感じだと、
と思います。
日本ではそうでもアメコミよりね、うん、なかったかもしれない。
まあでもやっぱり世界でもマリオなんでしょうけどね、
うん、やっぱマリオ人気は、うん、 結構こう考えたら、
だってあのゲームセンターでですね、はい、バーチャファイターって
ありましたね。びっくりしました、ね、
あれもすごいと思って、
デモの画面見てこ
う、でそれがあのセガサターンでできるっていうのが、家でできるのが買いましたもん。
ああ、あれ動きが滑らかでしたよ、ね、
あれはすごかった、
ね、人の動きでしたよね。ストリートファイターはびっくりしたんですけど、はい、出たと。でもバーチャファイター違った意味で驚きましたよ、ね、絵はね、ストクの方がなんか派手だけど、バーチャファイターなんか人間らしい動きをしてるから、倒れ方とか
すごいな、あれももうかなり衝撃でしたね。
なんか忍者みたいなやつがいましたよね、
はい、結構俺練習したんですけど、でもやっぱあのゲーセンでやってる強い人たちについていけなくて、でも俺そういうのあんまり合わないんだなと思って、
あとなんか他にネオジオってありましたよね。
ネオジオ
すごい高い、
ありましたね。
あれびっくりしましたね、値段見て6万ぐらいする、
はいはい、
ソフトが3万ぐらいするってい
う、なんか本当ゲーセンの基盤をなんかそのまんまなんか使ってるような感じでしたよね、
うん、あれね、ちょっと怪獣が暴れまくるやつとかアーケードゲームのやつがあって、はい、あれやりたかったけど、なんかそれが家でできるっていう、
はい、
あのネオジオ買えばすごいなと、
いいなと思いましたけど、本当なんか、うん、あのマニアックすぎるものですよね。
100メガショックって言ってますね。
あの本当パソコンとか改造してる人たちがなんかこう買いそうななんか世界でしたよね。
あと十字キーがレバーなんて、
あ、ね、
家でやるのに本格的すぎるだろうっていう。ゲームセンター行った気になりたかったから、
はい、
テレビをこう寝かしてそうやって見下ろす感じでやってましたもんね。ゲーム
それ楽しそうですね、
うん、いいな、マリオとか、マジゲームセンターの気分でしたもんその時。
それは面白いですね。
で、あの僕はあのマリオの絵に飽きてきたから、
はい、
新聞紙切り抜いて人の顔をマリオのところ貼っつけて、
はい、
でゲームするとその顔が主人公みたいになるからそれが面白かった。
でもマリオ画面ウォーさんは映るじゃないですか。
あ、でもなんかマリオ視点でマリオ軸なんですよ、大きなスーパーマリオ。
あ、そうか、そうだった。
飛んだ時はどうだったか知らないですけど、横移動の時はずっとついてくる
なるほど、
そういう遊びしてましたね、飽きたら
それ素晴らしいですね、面白そうです。
あのソフト買う金ないから工夫して1個のソフトでいろいろやって遊ぶんですよ。
それは素晴らしいですね、発想力ですよね。
あとは斜めに刺して違うゲームにした
らしいね。斜めにしますね。こうバグらせるんですよね。
壊れた、
ね。意図的に、はい、うん。ファミリーコンピューターがこの世に出て子供の遊びをいっぺんに変えてしまったんですよね。
うん、変えたと思いますよ。だって1時間とかね、
はい、
1日1時間で決められる過程まであったし、
はいはい、
親に隠されてる過程までだから、ファミコンが。
でもすごいコミュニティとしてはすごいなんか強力に機能してましたよね。カセット貸し借りとか。
そうなんですよ。人うちに集まる。
そうですよね。ドラクエ、あいつのうちの兄ちゃんがドラクエ買ったらしいよって言って、うん、ドラクエ見に俺行きましたもん。
人うちにこう、そうですね。友達じゃない人うちにも上がり込んだりしますね。
はいはいはいはい、見に行きましたもんね、うん。
そこでまた友達になったんで。
あのチャンピオンシップロードランナー買ってる人がいて、それ見に行ってます、ね、
あれ難しいですよ。
小学生が集まってですね、あれ一面からできないんですよね。
一面からもう
難しいじゃ
ん。強力ですよ。
あれみんなでやってましたね。
結構あのなんとか名人とかいたり、ね、
はいはい、
ファミコンの頃
高橋名人から始まり毛利名人とか、
あと、まあ、セガにはいなかったです
よね。セガいなかったですね。確かに
高橋名人とかすごいですもんね。
高橋名人が警察に捕まったって噂になって、
ショッキングでした、子供の
時。もう次の日朝からみんなで捕まったらしいね、本気でもう話し合ってるんですよね。え、なんでなんで、
高橋名人16連射が偽装とかで、
なんかバネを仕掛けて捕まったらしいよ警察に。
あれ本当のとこどうだったんでしょうね。
なんか僕が後々聞いたのは、その日なんかニュースで 一日所長さんをなんか高橋名人がやったみたいなニュースを誰かが捕まったみたいな、でそれが尾ひれについてボタンにバネをつけてそれで
口コミみたいな
警察に捕まった。ボタンにバネ仕掛けて警察に捕まるのも高い
もともとバネは入ってそうですよ、ボタン自体。高橋名人のジョイカード持ってました。6連射の設定にするとボタンを押してるだけでジョイカードしちゃう。シューティングとかめちゃくちゃ強くなるよね。マイクで叫んだりしましたよね。
シリコンのマイクって結局なんか何人活用されたのかって。
たけしの挑戦状でカラオケ歌うときに使いましたよ。
バンゲリングウェイの裏技ですよね。
裏技といえばなんかファミコンロッキーとかによく裏技載ってましたよね、はい、僕試したんですよ。一回もうまくいかないの。
いかない。
どれもあれ嘘なんでしょうね。
嘘テクとかありましたもんね。
服部くんが大きくなると書いてあるんですか。
ああ。
漫画見てると、はい、1ページ使って服部くんがでっかくなってるんですけど手裏剣も大きくなってでもそれいくらやってもできないんです。
そういう時代でしたよね。面白かったんですよね。
そうですね。規制が少なかったような気がする。
はい、はい。
漫画も。
いい思い出ですよね。
そうですね。で、あれですか。今プレステ3なんか。
プレステ3
いろいろ経て。
そうですね。結局プレステ3
メインは
ですね。僕家にテレビがなくてテレビを見るときってプレステ3のトルネっていうやつを。
テレビ見れるんですか。
でテレビ見てる。
トルネっていうのは何なの。
トルネってあの地上波デジタルのチューナーなんですよ。
あ、そんなのがついて
る。専用で
見れるんですか。それで
見れますよ。
すごいですね、プレステ3って、
うん、でしかもなんか僕全然動かしてないんで分かんないんですけど、なんかこの前のアップデートでなんかツイッターテレビの画面を見ながらツイッターでみんながこうつぶやけるようにちょうどユーストリームみたいなノリでなんかできるらしいんですよ。
プレステ3
取るね、はい、アップデートしたら全然LANケーブルもう半年ぐらい繋げてないんでプレステ3は起動しない。
でもテレビに使えるって初めて聞きましたね。
取るね19000円ぐらいでしたっけ。
あ、プレステと別売りなのか。取るねは、
そうです、チューナーです。なんか真っ黒い四角いで、それをテレビ、あのデジタルテレビのテレビ線を繋げて、
はいはい、
でその取るねから USB の、 あの差し込み口に、
はいはい、
プレステ3をつなげればテレビが見れますよ。地上デジタルが。
プレステ3自体には
なんか USB の、 あの差し込み
系差し込みがついてるんですか。
はい、ついてます。
で画面はどこに出てるんですか。
僕はあのパソコンです。
パソコンにつないでるんです。
これあのプレステ3ゲームするときパソコン、
あ、
なんかミディ端子でしたっけ、
はいはい、
なんかあれつなげてやってるんですよ。
そっか、テレビないですもんね。
はい、もうテレビ見るとき結構めんどくさいですよ。プレステ3立ち上げて、
そうですよね、
画面をなんかパソコンの画面とプレステ用の画面って切り替えなきゃいけないんですけど、はいはい、モニターのボタン押さないと切り替えられないといけない。
めんどくさいです。
めんどくさいから
スイッチ1個で見れるのに買えば。
そうなんです。だけどまあそういうめんどくささがあってテレビは見ない。ただただ僕あのプレイステーションで初めて出た、はい、あのトゥームレイダ
ー。トゥームレイダーって映画化なんか
映画化されましたね、はい、ゲーム。それは全部俺やってます。
全部
僕あの形の時ですかね、渋谷のタワーレコードの一番最上階でゲームコーナーだったんですよ当時。
はは、
あれであそこって当時ですけどあのいっぱいあのゲームが起動して並んでて、
はいはい、
20台ぐらいずっとあのできるような広場があったんですよ。あそこでトゥームレイダーが置いてあってそれをやった時にもうすげえと思って、その 3D の、 その空間の中を自由に歩けるっていうのが俺初めて体験して、
それだけで暇となっちゃうね。
で俺全部やってます。これだけは未だに続いてるゲームシリーズ。
一番最初にびっくりしたやつずっとやってるみたいな感じです。
そうですね。 でもやっぱり一番面白かったのは1と2なんですよ。
ああ、やっぱり、ね、映画もそうですからね、1が一番面白かったりしますね。
もうどんどんなんか一時期4か5で最悪のトゥームレイダーが出た
んですよ。なんか作ってる会社が変わったとか、
そういう感じなんですかね。あとエンジンも変わったんです
よ。ああ、エンジン、
そのプログラムも全然なんか自由に動けなくなって、何これって言ってみんなブーブー言ってた。
作
問題作も経て
経て今どこまで行ってるんですか。
今どこなんですかね。7とか8
とか8ですか。ゲームずっと好きで、はい、ニンテンドーばっかりやってたんです
よ、はい、
子供の頃から。まあドラクエもやったんですけど、はい、でこう就職の時にこうニンテンドー受けたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、お大学生の京都まで、はい、最初岡山だったかな。
あ、
岡山に受けに行ったんですよ。岡山に営業所があったんですよ、
はい、
で営業所まで行ってで筆記試験受けたんですよ、
はい、
そしたらなんか問題が変わってまして、
はいはい、
まあ社訓を書けとか
社訓を考えてくださいみたいな、
はい、もうすでにある任天堂の社訓
覚えてきたかどうかの話で、
そんな感じ。あとはなんかドンキーコングとゼルダと、
はいはい、
マリオを古い順に並べてくださいとか
お
そういう
何案外普通のクイズ的な話なんですね。
クイズなんですよ。なんか別に漢字の書き取りとかじゃなくて、
はいはい、
任天堂の知識、
あ、知識、
あ、で受けて受かったんですよ、うん、筆記は。
あ、筆記受かったんです
か。受かったんですよ。で、なんかびっくりしたのが、すごい会社の力を思い知ったんですけど、
はい、
なんか、帰り清算するんですよ。はいはい、行きと帰りの試験受けた後。はいはい、で、なんか金庫というか、なんかちっちゃいお金の箱持ってきてきたんですよ。はい、社員の人が。で、はい、並んでくださいって言われて、
はい、
一人ずつこう、なんか、いくらでしたかって聞いて、いくらですって言った人にその場でお金キャッシュで渡してるって、すごいなんか太っ腹というか。
でも米田さんのそういう試験の時代ってバブルはもうすでに
終わってるんですけど、お金がまだそんなにあるんだと思ってキャッシュで渡すぐらい、領収書とかないし、
口頭でいくら
いくらいくらって言って本当にもらって帰りました
ね。すごいですね、
交通費。
さすがですね。
すごい。
当時ってでもスーパーファミコン、
いやもう当時は
もうプレステが出て、
プレステで終わって任天堂64まで出てます
。あ、プレステが 出てからは任天堂本当ハード的にはすごい全然、
うん、苦戦はしてたと思う
ですよ、ね、
ゲームキューブは当たんなかったし、
64とかゲームキューブとか俺やったことないですよ、
うん。いや、あれでまあ名作はあるんですけど、うん、マリオとか、うん、でもまあちょっと押されてる感が、
確かに
売れてなかったし、うん、でまあ筆記は受かったから面接試験来てくださいって、
ね、はい、
京都行ったんです、本社。
おお、
はい、本社ってなんか大きいビル想像してたんですけど、
はい、
3階建てぐらいのあんまり大きくない感じのビルで、
はい、
なんかそんなに近代的な建物じゃなかった。
あ、はい、昔は花札の会社です、ね、
そうそう、なんかその雰囲気そのまんまだなと、うん、でまあ面接受けたんですけど、
はい、
やっぱダメでしたね。
うん、まあでもいっぱいいたでしょ、任天堂って。
そうっすね、僕面接受けた時はでも30人もいなかったですね。
あ、そうなの。
なんか分けられてるのかもしれないですね、
人気、うん、超有名企業じゃないですか、
うんうん、
それって資格としてはそのプログラマーとかプログラミングができることとか特に、
いや特には大学卒って書いてあったから、新卒とか書いてあって自由応募で誰でも受けれたから、うん、結構受けてたんじゃないですかみんな、結構大学から何人か行ってたから受けるかなと思ったんですけど、うん、ダメで、で、まあ、ゲーム好きだったし、
はい、
子供の頃から作ってみたいなっていうのがあって、
はい、
受けてみたっていう話ですね。
いや、僕も思ってました。ゲーム、うん、そのファミコンやりながら、
はい、
俺だったらもっと面白いの作れるはずって。
そうですね、
結構本気でなんか
ありますあります、ノートにアンとか書いてます
ね。そう、俺もノートに
書いてキャラの名前とか
ゲームの絵とか。
もうなんかその今あるスペックとか全く全無視して、もう夢のような仕様のゲームを僕書いて、俺だったらこう作るのにね、
自由度が高いんですよ、自分で作るから何でもできて、
中身知らないからですね、そのプログラムの中に。
あとはゲームブック、
ゲームブック、僕も一冊買ったことありますね。
いろいろありましたよね。
いろいろありましたね。
ドラクエとか上下上中下三巻とかありましたよね。
なんか俺アメリカのそのまんまのやつ、
あ、
なんかなんとかの塔みたいな、
ドラーガンの塔みたいなや
つ、そんな感じのなんか一回やりましたね。もう大して僕盛り上がらず、
あ、僕は結構ハマって10冊ぐらいありましたね。サイコロ振って、
はいはい、
こうパラメーター決めてとか、
そうですね、メモ帳みたいなと、
そうそうそうそう、後ろを切り取ってね、
メモしながらで、こう右に行きたい人は何ページを読む、
そうそうそうそう、
左に行きたい人は何ページを読むとか言って、そうそうそう、ページを飛ばしながら見るんですよね。
別のページなんか開いちゃって結果が分かったりしちゃうんですよ。すごく悲しかったりするんですよ。
あれなんか結構何回もやってると同じ文章を読むじゃないですか、
うん、そうなっちゃうから、
なんかそれが多分、あ、面白くないなと思ってやめちゃうんですよね。
あの僕の周りでは流行ってたから結構みんな貸し借りしてたんですけど、今考えるとそこまでこう盛り上がるかっていう
ですよね、
うん、なんかね、まあ面白かったんですけどね、当時はすっごい、本物のゲームが買えないからっていうのもあったんですけど、それはそれで面白かったなっていう曲が、なんか今はやってる子いないだろうなと思うけど、
うん、
なんか編み出された感がありますよね、
はいはい、
ゲーム買う金がない子供たちだったら、はい、なんだかもう、
なんか面白い遊びの本がありそうだぞみたいな感じで、僕も、
うん、
なんかそれにつられてやってた感じはあるんですよ。で、僕は単純に、あ、僕に合わない、つまんないと思ってやったんですよね。
ゲームほど自由でもないですからね。
そう、
このページに行きなさいで終わったりするから、
はい、
僕の周りではすごい広まってました
よ。
みんな一冊ぐらい持ってました。交換したり、うん、あれ何だったんだろうな、書店にも平積みでした
から、ね、あ、そうそうそう、ありましたね、ゲームブック、
まあ、これからゲームどうなってくるんでしょうね。
そうですよね。
すごい今 3D の DS とか出ましたよね、
はいはいはい、
もうすぐ出るのか、3D に
途中に、そうですね。あとそのコントローラーがなくなってきてるじゃないですか。
Wii
から
、はいはいはい。
僕あれは確かに面白そうと思うんですよ。
うんうん、
その Xbox とか本当こう体を動かすだけでできるんでしょ。
もういよいよバーチャルっていうか、映画の世界みたいな、
そうです、ね、
話ですよ。コントロールの十字キーとかやってた頃は。
僕あとその十字、あのコントローラーを Wii みたいに手に持って、
はいはい、
であの画面をメガネみたいにして、
はい、
あのその顔の向きで、
あ、
画面が変わったらもうこれいいなと思うんですよ。
画面がメガネ、
画面がメガネで、はいはい、こうメガネをかけて、
はいはい、
上を向くと、
あ、画面も上に、
画面も上
に、あ、
視点がもう
自分のね、
はい、
自分が軸になって左右に動くと、
でそのまあ、要するにあの銃へバンバン撃つあの 3D のゲームみたいな感じ で、はい、でコントローラーは Wii みたいに、はい
はい、ああ銃撃戦がもう、
はい、
その場でやってるみたいな、
はいはい、それになったら僕買うかもしれないですね。
そこまでか、そこまでいかないのもいかないとちょっとみたいな、
はい、
でもなっちゃいますよ、その、
うん、なんかそれなんか普通にできそうな気がするんですよね、
う
ん、
多分もうできるかもしれないと思う、ここまでだったらどこまで行くんだろうって気はしてる。
うん、
あと食感とか匂いとかぐらいかなっていう、あとは再現できてないから、そこまで行っちゃうとすごいですね、匂いとか出たり。
その画像的にはもう行き着いてると思ってて、まあ、これからも徐々には綺麗になるんでしょうけど、もうそれなりの革新的な大きな、
うん、
あれはないと思うんですよ。なので本当インターフェースですよね、今までコントローラーに、うん、頼ってたものを全く別のインターフェースで動かしたり、
はいはい、実
際触れる
キャラ、うん、触れたりとか、やっぱそっちのハード的なところでアイディアがあれば、うん、面白くなりそうなのかなとは思いますね、
うん、そうなったら面白いですね、うん、本当なんか今まで違うって思いますもんね、はい、匂いがしたり、
はい、
その食べ物が出てきて匂いがしたり、
はい、
ちゃんとキャラクターと手をつなげたり、
はい、
できたらすごいと思う、はい、画像ではあまり驚かないから、
そうですね、
そこだな、
そうです、こういう発展を、
うん、
期待して、
そうですね、とりあえず
行こうと思います。
はい、
本日は、
はい、
貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。